聖書を読みいたします。出エジプト記7章1から7。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロに、イスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人のを彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。彼らがパロに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。
いつもの通り創世記から始めます。神様は私たちを神の形に、神に似せてお作りくださいました。非常に良かったと宣言してくださいました。ここからスタートいたしました。しかしその蛇に欺かれて、神のようになりたい、神のようになることを願いました。そしてそれぞれが自分が神のように、つまり自分が基準で、自分の力で、自分の目的のために生きるようになり、そこに争いが生じ、分裂が生じ、そして世界中にさまざまな亀裂が生じるようになりました。家族の間で、男女の間で、また社会においても、また国と国との間においても分裂があるわけであります。しかし神様はこのような状況に対して、もう一度その非常に良かったという、あの最初にあった神のご支配、神の国を回復するために一人の人をアブラハムをお選びになりました。このアブラハムとその子孫を祝福して、そのアブラハムの子孫イスラエルから、この世界、神様の神の国のこの祝福が世界中に広がるという、そういうご計画をお立てになった。今この聖書全体、このアブラハムとの約束、アブラハム契約、この大きな計画の中に全てが動いているということです。このアブラハムの子孫イスラエルを通して、そしてこの世界中に神の国の祝福が広がっていくんだというのが神様のご計画であるわけです。でアブラハム、そして息子イサク、さらにヤコブ、ヤコブから12人の子供が生まれ、そしてその12人の子供たちがイスラエルという民族を形成していくことになります。そしてこのイスラエルの12部族からが一つの祭司の王国として、神の国の祝福が広がっていく、それが神様のご計画であったわけです。だからこの大きなご計画の中に今もあるんだということを、私たちはまずしっかりと捉えておきたい。そしてこのご計画の中で、つまりアブラムの契約の中でイエス様が来られて、そして新しい契約を結んでくださり、その新しい契約の中に今私たちは生かされているということであります。さてその流れの中で、今イスラエルの民がエジプトに移って、そこで一つの民族にまで成長しましたけれども、400年ほどこのエジプトの地で奴隷状態に縛られてしまったわけであります。で神様はこのご計画を決してお忘れになってはいませんから、アブラハムとの約束をお忘れになっていませんから、このイスラエルの民をエジプトから連れ出して、そして約束のうちカナンに 連れて行き、そこに定住させ、そこで神の国のひな型を作る、イスラエル王国を建てて、そしてそこから世界中に祝福が広がっていくという、その ご計画の中で、神様は一人の人を、今度はモーセをお立てになったわけであります。このモーセ、神様からこの選ばれて、そしてその出エジプトの指導者になっていくわけでありますけれども、彼は若い時、つまり40歳の時に、自分の思いで、自分の力でこのイスラエルの民を何とかしようとしたことがありました。でその時は彼は失敗し、そこに共に神がおられなかったということもありますが、失敗し、そしてミディアンの地に逃げていったわけであります。そしてミディアンの地で、羊飼いとして過ごすことを40年、80歳になって再び神様のもとに出て、そして神様から今度はもう一度エジプトへと送り出されることになるわけであります。でね、この神様は失敗者であるモーセ、もう人生、この羊飼いとして人生を終えよう、まあ、小さな幸せの中で人生を終えようとして、まあ、それが自分の人生だと思っていたそのモーセを引き出されたわけであります。そして嫌がるモーセをこの指導者として立てエジプトに送られるわけでありますけれども、この7章のところで神様はもう一つこの大きな計画の中で一つの戦略を立てられます。それはモーセを神のようにするっていう、そういう戦略です。これがしばらくモーセを神のようにするっていう、この戦略がしばらく続きます。つまり出エジプトから、このレビ記、民数記、申命記まで、この残りの4つの書がその戦略の中に、置かれるわけであります。まずそのことを見ていきたいと思うんですけれども、モーセを、この7章の一節ですが、主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。モーセをエジプトの王パロに対して神のようにされるわけであります。この先ほどサタンの方は私たち人間をに対して誘いましたよね。あなた方は神に逆らって、そして善悪の知識の木の実を取って食べるならば神のようになれると言いました。で、今回神様がモーセに言われたのは、あなたを神のようにすると言われた。これちょっと違うんですよね。これとても大きな違いがあります。で、それはサタンの方は、お前が自分自身で神のようになれる、神のようになって行動しろということです。で、しかしそれは私たちにとって大きな罠となりました。自分が神のように行動すると、まあ、先ほど言いましたように、それぞれが自分が神のように、自分の判断で、自分の基準で、自分の思う通りに生き始めますから、分裂が生じてくるわけです。しかしそうではない。ここでは神様はあなたを神のようにするというふうにおっしゃった。私が背後にいて、そしてあなたを神のように見えるように扱う、あなたを通してそこに神の力が現れていくようにするというふうにおっしゃったわけです。モーセ自身が神のように行動していくわけではない。彼自身が自分の目的で、自分が権威で、そして神のように振る舞っていくという意味ではありません。彼がその神の言葉に従っていくとき、神様は 彼を神のように扱ってくださる、パロに対して扱ってくださるということであります。私ある教会の牧師をしておりましたときに、その教会に、一人住まいの女性がおられて、マンションにお住みになっていたんですけども、ちょっとその近所トラブルがあって、そして私にその近所トラブルの牧師である私にその近所トラブルの解決のために一緒に来てほしいというふうに頼まれたんですね。でそれでその相手側の部屋に一緒について行ったんです。で私は何も言わなくてもいい、ただそこにいてくれるだけでいいって言って行ったんです。でそうするとその相手側の主婦がドアを開けて出てこられました。そして、うちの教会員がそこで話をするわけです。ちょっとコンプレイントをするわけです。で私は黙っていただけです。そこに立っていただけです。こうしてサングラスをかけてたわけではありません。しかし立っていただけで、私が牧師だと知らないわけですから、その相手側の主婦は恐れをなしてしまいましたね。で私は黙って立ってるとなんかこわもてで怖いな、そうですね。でうまく使われたなというふうに思いました。そのようにですね、いいとといいかどうかわからないけど、モーセの背後にいて、そして神様が共にいてくださる全知全能である神様がそこに共にいてくださって、そのパロの前に出ろというふうに言われるわけです。モーセ、お前はパロの前に立て、私が共に行くということであります。そしてその結果的にあなたは神のようになると言われる。つまりパロは結局モーセを通して私を見ることになるのだということでありますね。先ほどお祈りの中にもありましたけど、増田義兼牧師が私に習いなさいというその箇所からメッセージをなさいましたけども、その私を見なさいということはなかなか言えない。しかしね、皆さんね、そう今言ったような意味で私を見なさいというふうに言えないわけじゃないんですよ。それは私の背後にあるその神様が見えてくるからということですよ。これとても大切なことです。私たちの背後におられる神様が見えるようになるということですね。そういう思いでこの世の中に私たちは向かっていくということであります。そしてこのね、モーセ、もう一つ、でも神様が共にいてくださってももう一つ心配なことがある。それは自分は口下手であるということであります。卑屈になっていました。自分は何も語ることができないという。でそれに対して神様はこのところでもう一つ約束をしてくださっています。あなたの兄アロンはあなたの預言者となるということです。私はモーセをあなたに語る、その語ったことをあなたは自分の口でうまく言えないんだったら、その兄にそのことをこう告げなさい。そしたらその兄が預言者となって、つまりスポークス、代弁者となって、そのイスラエルの民、またパロに対して語ることができる、整然と秩序正しく、そしてまとめて語ることができるようにするからということであります。アランという預言者を立ててくださったわけであります。先ほどエクレシアでちょこっとにいたんですけども、その中で、誠さんがですね、こんなことを言ってました。モーセって口下手だけど神様に対しては随分雄弁だなって確かにねって思いましたね。これね、でもね、それ聞いててちょっと思ったんですよ。神様に対してもう雄弁にこうして向かい合ってきますよ。なんでこんなに口下手なんて言いながら、なんでこの神様に対してはあんなに説得力があるようなことを言えるんだと思います。私もでも人に対しては口下手でうまく言えないと。でもだからこそモーセが選ばれたんだと思います。 神様ととはなんかうまく対話できないけど、祈ることはあまりできないけど、人に対してはもうとにかく雄弁に語っていく、こういう人は神様多分お選びにならないんだろうと思いますよ、逆にね。まあ、それをちょっと聞いてて思いました。そしてでも雄弁に語ることができなければ誰かを通して語ることができるようにすればいいわけだから、アロンが選ばれたんですよ。でこうしてモーセとアロン、80歳のモーセとお兄さんアロン83歳、この2人がペアになりました。そしてこの出エジプトの働きを2人で進めていくことになるわけです。でさらにそこにお姉さんのミディアムが加わってきます。さらに年上ですけどミディアムが加わってきます。で3人になります。そしてさらにそこに今度は実動部隊としてのヨシュアが、もう戦いのリーダーとしてのヨシュアが加わってきます。でさらにそこに、私はもうこの40年主に従い通しましたというふうに言うカレブが中に入ってきます。で聖書に出てくる、この箇所に出てくるのはこの5人ですよ。でこの5人、モーセとアロンとミリアムとヨシュアとカレブ、この5人がこのいわば一つの共同体を作った。そして出エジプトを進めていく、その権威が与えられているのは確かにモーセです。あなたを神のようにする。しかしそのモーセがそこにいて、その共同体全部が神のような働きをするようになってくる。その背後に神がおられるということが分かる、そういう働きをすることするようになってくる。私はこれが教会だと思います。教会にこうして権威が与えられている。そしてそれぞれがそれぞれの役割を果たしていく。そして出エジプトを果たす。この世からの罪の中に苦しんで、この世の罪の中に苦しんでいる人たちを救い出していくという働きをするんだと。だからここに一つの、この旧約聖書の中に私たちは新約聖書における教会を見ることができるですね。だから私たち サタンのようでは、サタンの言った自分が神のようになるということではなくて、私たちがこの神のようにされる、背後に神がおられて神様のご性質が私たちの通して現れるという、そういう意味で私たちを見てくださいというふうに言えるんだということでありますね。だからここね、とても重要なことですよ。だからモーセは神のようにされるんだから絶対に なっていけないのは、それは自分が神のようになるということですよ。それは高慢になるということです。だからモーセは自分が神のようにされるからこそ謙遜になっていかなきゃいけないんです。この共同体、アロンも自分が語るわけだけど、自分が神の言葉を語るわけじゃないですか。自分が語っているかのようになってしまうと高慢になってしまう。ミリアムもそうです。結局そのアロンとミリアム一時期でも高慢になってしまって、神様の裁きを受けてしまうわけですけれども、ヨシュアとカレブもそうです。謙遜にならなきゃいけないわけです。そして聖書はちゃんとそのことを証言しております。民数記の12章の3節、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあります。神様はモーセだから安心してあなたを神のように用いるするというふうに言われたんだろうと、お選びになったんだろうと思います。そして、今度はそのように選んだモーセに対して何をするのか、もちろん2冊読みますと、見ますが、あなたは私に命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなりし、私の印と不思議をエジプトの地で行おうとおっしゃいます。そして4節の後半ですが、私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。神様はモーセに語られる、それをアロンがパロに伝える、そして、この地からエジプトから出て行かせるように告げる。そして最終的に私は、この私の民イスラエルをエジプトから連れ出すんだと。これがこの時の神様の この時期の神様のご計画であるわけですし、またこれがアブラハム契約の流れの中にあるわけです。大きな計画の中の一つの計画であるわけです。そしてその中のその計画を推進していく戦略として、私はあなたを神のようにするとおっしゃったわけです。私たちにとってもこれは戦略であります。大きな戦略であります。そしてその目的を遂行していくということであります。私たちその新約の時代に生きる者にとっては、私たちを神のようにしてくださるっていうのはどういうことかというと、それは私たちにイエス・キリストを着せてくださるということです。私たちをキリストのようなものとして用いてくださるということです。つまり私たちを見たならば、私たちを通してキリストが見えるということであります。別の表現をすれば、キリストの香りを放つということであります。私たちを通してキリストが見える、そしてキリストを着ていく、キリストの力を帯びるということですね。でさらに言うならば、それはキリストの霊である聖霊様が私たちのうちに住まわれるということであります。そのようにして私たちを用いてくださる、そして神様のご計画を推進していくということになるわけです。で最終的にそれを通して私たちは神様のご計画、神様の栄光を表すということですね。このような戦略の中に置いていてくださるわけであります。これをこの、いわばチームで果たしていくということになるわけですね。このだから私たちのにとっての戦略というのは、私たちはそのキリストの力を受ける、またキリストを着ていくということが私たちの戦略というふうになっていきます。皆さんね、私たちもう一つ戦術というのがあるでしょ。で戦術も確かに大切なんです。で私たちの教会、この神様のご計画、神の国のご計画の中に置かれています。その働きをします。だから大きなその先ほど言いましたアブラハム契約から、そのモーセ契約、ダビデ契約、そして新しい契約が続いてきて、最終的にこの新しい天と地へと向かっています。完成の時と向かっていく、その大きな神様のご計画の中に私たちもいます。そして私たちはイエス・キリストを信じることによって神の国の中に生かされています。そういう大きな神様のそのご計画の中に生かされているわけです。そして私たちはこの時代において、この国においての私たちの教会の神様のご計画があり、そしてそこに戦略があると思うんです。私たちの教会の戦略がある。その戦略というのは、それは今、それはずっとこの教会その戦略の中で生きていたのは、それは御言葉と祈りに専念するということでありました。これをずっと、これだけはもうぶれないでやってきました。御言葉の学びと祈るということであります。そしてもう一つは人を育てるということでした。今この時期の特にの特別な今この時点での戦略というのは、今年といいますか、これからといいますか、その子どもたちがたくさん与えられているので、その子どもたちを育てるということに力を注ぐということが、これが戦略です。伝道というのは一番教会にとって一番最短のというか、一番身近な戦略という伝道というのは、子どもたちを、生まれてくる子どもたちを着実にクリスチャンに育て上げるということです。で自然とそしたら教会は増えていきます。もちろん外からというのもあるんですけど、絶対に内側にいる子どもたちをクリスチャンとして育て上げる、それが戦略です。そして私自身、この牧会部でも考えていることでありますけれども、それは3代のプロジェクトを立てるということですよ。つまり私の世代と これ1代目前から言ってますけど、そして上の牧師たちのこの世代、30代40代の世代の世代、これ第2世代、そしてその子どもたち第3世代です。だいたい大きく分けてですよ。で、何かが本当に大きく変わっていくっていうことはすぐにはできないです。今の時代はとにかく手っ取り早く早く結果を出すっていうことに一生懸命になります。しかしそれでは単なる付け焼き場であって、一瞬変わったように見えてもまた元に戻ってしまいます。時間がかかると思うんです。3代かけていこうと思うんです。いわば教会100年の計画、100年かかったらちょっと大変かもしれませんけど、でも20年30年50年という計画の中で、その代々そうやってこの受け継いでいくっていうことで、3代目ぐらいで本当に神の国の素晴らしさっていうのがまざまざと見えるようになっていってほしいと思うんですね。で、それを今から始めていかなきゃいけない。でも今は私たちも味わいたいとそれは思います。これが戦略です。でね、もう一つ戦術っていうのがある。で、戦術っていうのはじゃあ具体的にそのこの毎日毎日の中でどういうふうにそれを実践していくかということであります。それは、例えばこの御言葉と祈りにっていうことについては、このずっとデボーションノートを作り、そして御言葉を、聖書研究をの毎日のように行い、そして祈りの場もこの水曜日と金曜日に設け、またそのちょっと私も最近ちょっと忘れてるんですけども、会ったら必ずこうしてお互いに祈り合うということを続けていくということであります。で、これをずっとでも続けてきたということです。15年。だからそれはすぐには結果は出ないと思うんです。でも続けていければ必ず結果が出る。皆さん1月の最後の日曜日、1月25日ですが、私は本当は沖縄に行く予定でいないはずでした。そしてその日のメッセージは谷野理恵さんでした。でも私行かなかったので、私たち夫婦牧師2人に残りました。そして上野牧師はいました。メッセージにもしない上野牧師いました。で、さらに沖縄じゃない、韓国から高見沢先生が来てました。メッセンジャーの牧師といいますか、教職者4人いました。でもメッセージをしたのは信徒の谷野理恵さんでした。すごいと思いません？でもこれは長い時間をかけてやってきたことですよ。理恵さんだけではないです。何人かの人たちがそうしてこの講座に立って語ることのできる人たちが教会で育ってきているということです。でも時間はかかる。じゃあもうすぐにあなたは賜物あるからすぐにちょっとやってみてっていうわけにいかないわけですよ。でもこうして時間をかけてくる。で、子どもたちがそうして育ってくるのもいきなりね、もう中学校、小学校から中学校に上がるときに、その時いきなりもう絶対にその中学校行っても教会に必ず来るんだよっていきなり行ったって無理ですよ。それもう子どもの頃から、もうちっちゃい時からそうやって教会が主の前に一緒に集まって教会で礼拝を一緒にするんだという、そういう文化を作り上げていくためには時間がかかるんです。そのためのそれが一つの戦略であるわけですけども、戦術としては子どもたちにも大人と同じようにエクレシアをやらせるとしてもらうと。だから、ハニーノートというもう4歳ぐらいからできるものを一生懸命こうして1年間1年以上にかけて作っていきました。そして CS があり、またシェイカーズやのまたなんだっけ、あれ難しいんだ、あるいえあり、ダンプがあるわけです。で、そういうふうにしてこうして育てていくっていうことを続けてきてるわけです。で、これは今言ったのはこれ戦術です。だから、戦術も大切です。でも戦術っていうのは場合によってはその時代時代で変わるかもしれない。でも戦略っていうのは変わらないし、そして主が の一番大きな戦略、私たちを神のようにして用いてくださるっていうこのことは変わらないわけであります。皆さんね、こうして私たちがこの教会に集ってそういう戦略の中でそしてに生きてくる、そして神様が神のように私たちを用いてくださるっていうのは、皆さん一人一人が子供であってもお年寄りであっても経験することができるんですよ。自分はまだ無理だ、そんなこと全然ないです。私ね、28歳の時ですが、その時はその28歳の1年は高校の教師をしておりました。ミッションスクールで、妻は身ごもっていました、その時で。私の勤めていたその高校で、あの新聞沙汰、また週刊誌沙汰になる不祥事が起こりました。私はそれに対して、あのこのクリスチャンとしての、まあちょっとかっこよく言えば正義感で、追及しました、脅されました。あのある教師から、あのこう首をこう掴まれてですね、俺は誰だと知ってんのかお前って感じで、俺は飛び蹴りのなんとか、まあちょっと、まあ、ちょっと名前見ませんけど、飛び蹴りだねなんて言われてんだって言って、ちょっと俺はこれはやってることは学校に頼まれてやってるんだ、お前黙ってろって引っ込んでろってに脅されたんですよ。そんな感じで怖かったですよ、結構やっぱり。それでもあのその学校当局 の, あの責任者、まあ、その時は 教頭さんがそうだったんですけど、あの、話したいことがありますと言って行ったんです。その時にもう一人私についてきた教師もいたんですよ。でその二人で行きました。そして、私たちが疑問に思っていることを、いかにもおかしいこと、そして私も脅されたということまでもちゃんと話しました。そうすると話をはぐらかされるんですね。でそれに対しても私は、でもこのようなことを繰り返、まあ、初めてのことになりませんでしたから、このようなことが繰り返されるのでしたら私はこの教もう学校にはいることはできない、あのミッションスクールでありながらこういうことが起こるんだったら私は折れない、私ははっきりともあのクリスチャンであることはもうあの先生たちの間でもはっきりと言っておりましたから、そうやって、そしてじゃあお辞めくださいということで辞めたんです。で妻はあなたって本当に気ままねってだってその後あのから5ヶ月後6ヶ月半年後にあの長男のひろみが生まれるわけですから、学校辞めたんです。あのまあそんなにかっこいいもんじゃないんです。あの怖かったですよ、やっぱし。でね、でも辞めることになった時、一緒に行ったその先生は、同僚の教師は何もそこで言わなかったんだけど、あの私が辞めるなんてなった時に、あのこう言ってくれました。川端さんが本当に羨ましいって、本当に自由な生き方をしていると、どうしてそんな生き方ができるんですかっていうようなことをお気になったんです。まあ、もちろんあのクリスチャンであるということはお話ししました。で妻にとっては全然かっこよく、今言ったらかっこいいでしょ、なんとなくでも、ね、妻にとっては本当にあなたってもう気ままな、もう今でも気ままに生きてるっていう、この間言われましたけど、そういう言い方をしてきた。あの本当にあの恐れと中でやったことです。で気ままでその親と父親としての責任ってなんて、ほとんどそんなになんか分からないあの感じで職を辞めてしまいました。でも一方側でそうやって、あの妻からはそれにしか見えないんだけど、あの同僚からはやっぱりキリストが見えたんだなと思いました。かっこよくないんです本当は、でも同僚の方からは見えるとです。でこれがね、私たちあの本当に確信持ってやってることはなくても、背後にイエス様が共にいてくださって、人にはイエス様が見えるんだなというふうに思いました。私じゃないということです。で私たちあの 間違っても自分が神のように振る舞ってはならない。でも不格好でも恐れながらでも御言葉に立って神様の義を何とかそれでも曲がりなりでも通そうとするときにキリストが見えてくるんだろうと思います。人間のが失敗しててもキリストが見えてくるんだろうと思います。それが私はあなたを神のようにするというふうにおっしゃっていることだと思います。私たちキリストを着てるんです。でもそれでキリストが着ててもキリストにふさわしくない弱さを抱えてまた恐れがあって動いているようであっても、でもそれでもキリストがいてくださる。モーセは皆さんね、まあ、特に初期は初期の頃まだアロンがいなくなる前は彼は自分ではパロに対しても民に対しても自ら語ることができなかったんですよ。語ってたのはアロンですよ。そんなかっこいいモーセっていうのはあまり見たことはなかったのかもしれない。アロンが語っていた。でも人々はモーセにその権威を見たわけです。神がおられるということで、神様もモーセをそのようにお使いになったわけです。でも絶対に誤解してはならないということ。モーセ自身が神ではないし、モーセ自身に権威があるのではないということ。それを誤解したのが後から出てくるアロンです。アロンも私だって語ったじゃないかっていうふうに言い始めるわけです。ミリアムもお姉さんのミリアムも同じようなことを言って、そしてモーセにチャレンジし始めるんですよ。あたかも自分が神のようになっちゃったかというふうに、そういうふうに誤解してしまったんです。これが怖いんですよね。でも一方側で私たちは多少卑屈であっても弱さが露呈してでもその神の働きをしていく、御言葉を語って、御言葉に従っていくときに、この主が私たちに現れてくださっているということです。だから私たちは私を見てくださいというふうに言える。それは私の背後に働いておられるイエス様がおられますからということです。今私たちこの、ここで、このアブラハム、あ、ませんモーセ、そしてアロン、そしてミリアム、ヨシュア、カレブ、この共同体としての働き、また教会としての働きを同じように教会としてもそのような働きを私たちはそしてそこに神が現れてくださるというのをこれからも続けていきたい。そして一人一人がそのようになされることを願っていきたいと思います。そのためにお祈りいたしましょう。それぞれ今この教会の人たち、全ての人たちが私を見てくださいと、自分の全てではないかもしれないけど私のうちに働いておられる神様をあなたは見ることができるというふうに言える方々だと私は思います。またそのことを確信を持って歩んでいただきたいと思います。天の父なる神様、あなたはモーセを神のようにしてくださいました。モーセの弱さをアロンが補って、そして二人で働きをしました。そこにミリアムが加わり、そして実働隊であるヨシュア、カレブが加わりました。神様、こうして神の国の共同体がここに出来上がりました。モーセを神のようにし、そしてその共同体の神のようにしてくださるあなた、そしてご自身のご計画を進めていかれる神様、私たちもこの同じように教会としてその共同体としての働きをさせていただいています。神様、どうぞ私たちを通して、どうぞあなたが見えますように、私自身がしていることではない、あなたの 恵みによって私たちに力が働き、ああ本当に私たちには神が働いておられると、キリストの力がここに現れていると、私たちが気がつかないところで、ああ主の力が働いていると、神様どうぞ私たちをそのように扱ってください。私たちの人生、私たちを神のように、この世の中に対して神のようにしてくださると、私たちもここに立ってまいります。傲慢にはなりません。どうぞ我らをお使いくださいますようにお願いいたします。どうぞ今一人一人の上に、私も本当に神様の力が働いて神のようにされている、そのように感じるところがあると、その喜びを湧き上がらさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのうちにキリストが住んでおられます。聖霊様が満ち溢れておられます。そして私たちを通して見えるのは私たちの弱さではないし、私たちの醜さではなくて、キリストが見える。どうぞそのような確信ある生き方をすることができますように。だから私たちは傲慢にもならないし、卑屈にもなりません。私たちのうちにキリストをいただいているということを私たちの誇りにし、そしてこれをなされるのは私ではなくて主であるというふうにへりくだることができる。神様、これが私たちの戦略です。そのように人生生かしてください。そして私たちの生活の現場で具体的にどのように学び、どのように祈り、どのように語り、どのように動くのか、その戦術をどうぞお示しくださいますようにお願いいたします。あなたの知恵が必要です。そしてどうかそれぞれの人生で主の豊かさと、また主の憐れみを体験し、そして主のご栄光を表していくことができる、そういう人生になさしめてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ご起立ください。ご一緒に